はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もノイラジへようこそ。お相手は私、イケてるパーティー映画といえば、ピラニア 3D なこたつと、
プロジェクト X のおまけと、
シンデレラのマリと、
エクスペンダブルズのタンタンです。
なるほど。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けするんですね。これがハイハイ映画数百型トークバラエティ番組でーす。
イエイ。
はい、ということで、
まあ、ネタ切れ感が、
ネタ切れ感すごいね。とりあえずこれでザックリスナイダーさんからねいただいた、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー2が盛り上がってる今こそパーティー映画をおさらいしましょうということでね、いただいたんですけど、個人的にはミート・ザ・フィーブル、怒りのヒポポタマスが特に熱いです。裏シングだと勝手に思ってますとなんですけど、うん、見てます？ピーター・ジャクソンの多分、わかんないですね。
わかんない。
だからちょっとパーティー感をね、ぜひ味わいたい方は、これも見てくださいということで、始まりましょう！ドイラジー、スタートー！ということで、メールをいただいております。ラジオネームエリア48さんからですね、ありがとうございます。ドイラジスタッフのバックインタイムとして年度別のベスト映画が知りたいです。その年に起きた時事や流行を振り返りつつ、その年に公開された映画の中で好きな映画を1本挙げてもらう、公開年にその映画を見ていない、生まれていないなどタイムラグがあって当然なので、その当時の自分も振り返ることができますよ。あ、見た時の自分を振り返るみたいなことですね、うん、ちょっとどういうことか、まあやってみないと実際わかんないんですけど、とりあえず公開年をじゃあ決めるっていう、うん、
はい、
じゃあサイコロ10面ダイスがあるんで、
はい、
じゃあ10の位をマリッペがまず決めます。これは2010年代。超最近です。
超最近。
超最近。
超最近になっちゃった。
あ、ちょっと未来が出ちゃったらどうすんだよ、これ。
楽しみなやつ。
楽しみなやつ。
まあ、やってみよう。
はい、行きまーす。あ、ゼロなので。
2010年。すげー最近だな。
7年前。
いや、でももう7年前だよ、言うても。
じゃあ何最近じゃない、
うん、そう。バンクーバー五輪が開催された年ですね、
うん。
サッカーのワールドカップも南アフリカ大会。やってまして、
うん、
ハヤブサが地球に帰還した年。
うん、
つまりじゃあ、この翌年ぐらいにハヤブサ映画がバババババってくるわけですね。
そうね。
あ、じゃあ何が流行ったのかって、邦画のちょっとランキングとかね、1位から3位まで。第1位は仮暮らしのアリエッティ。第2位がザ・ラストメッセージ海猿。
ああ、なるほど。
第3位、踊る大捜査線ザ・ムービー3。
ああ、なるほど。
奴らを解放せよ。
ああ、見た。
なんかちょっと、これ、全体的にやばいっす。あ、一応あれですよ。三池さんの13人の資格。
おお、
これ2010年。
うーん。
じゃあ、洋画行きましょうか。第1位、アバター。
お
ー。おー。
2位が、アリス・イン・ワンダーランド。3位が、トイ・ストーリー3ですよ。
ああ、なるほど。
あ、もうすーっごい今、鮮明に思い出してきたね、いろいろ。なるほど、なるほど、という感じですが、皆さん、どうですか？
私、この年ぐらいに映画よく見るようになり始めた頃ですかね。はいはい、アバターとか、初日に見に行った記憶があります
ね。ねえ、もう 3D 元年みたいな。
そうそうそう、そうい
うことですよね。ちなみに僕ですね、デビューしたのがこの年なんですけど、
うんうん、
この時に最初にいただいたエッセイが映画の感想を語るやつだったんですけど、その時の僕が選んだ映画はアバターでした。
あ、そうなの。
はい、アバターで前に座ってたおじいちゃんと子供がすごい匂いまでしてきたよって言った。絶対してないでしょっていうね。
4D
だ。4D をすでにこの時に体感してるっていうね、いう人を目撃したっていう感じでしたね。まだまだ。リップはまだこんなちっちゃい。
いやいやいや。高校生です、高校生です。
ね、高校生映画行きます？
私、アリエッティとか、アリス・イン・ワンダーランドを見に行きましたね。3D でちゃんと見た覚えがあります。あとはなんだろう、君に届けは公開してたみたいなんですけど、映画は見に行かずに漫画を買ってましたね。
あー。おまけさんはどんな2010年を過ごしたんですかね、これね。もう映画版も見てるよね。
あ、結構見てます。うん、まあ、インセプションありますよね。
あ、そうですね。
うん、息もできないとか。
へぇー、この時なんだ。
あと、あれですよ、キックアスこの年みたいですね。第9地区とか。
あ、マジか。
結構この年、当たり年なのかな、
うん、
ヒックとドラゴンとかも。
ヒ
ックとドラゴンもそうですね。
エクスペンダブルズも。
そうですね、500日のサマーとかもあるみたいなね。あと、ありましたよ。アンナ・ケンドリック作品。
何ですか？
マイレージ・マイライフ。
あ 優勝だ。
そんな優勝。
いやでもさ、ちょベストっつったらトイストーリー3なんだよね。
ああなるほど。
そしたら私も幸せの隠れ場所がもう。
だから障害ベスト級がもう、
そうそうそう、
この年だから来ちゃってるね。
そうですね。だから多分映画にのめり込んだってきっとそういうきっかけなんじゃない。
はい、私障害ベストに入ってる作品が一個あって。怪盗グルーの月泥棒。
あーへぇ。
一作目。
一作目です。
障害ベストに入ってたんだ。
知らなかった。
ね、
あれ聞いたことないのか俺ら。
結構量あるんで、障害ベストが。
あおまけさんのこの年のベスト。
そうね。だからその年のベストで言ったら、結局インセプションだったのかな。
おー。
うん、だからなんかダークナイトが当たりじゃなかったんだっていう感じも受けて、やっぱりノーランはもう時代を象徴する存在だったなっていうのが印象強かったですね。インセプション見て改めて。
っていう感じで、今後もね、いろんな年をこう振り返ってみるっていうのもありかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドイラジ。
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画文人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回募集したトークテーマが車映画ということなんですけども、前回ですね刑務所映画ねやったんですけど、ちょっとこれについてねおまけさんから言いたいことがあると
はい、ちょっとお詫びと訂正がありまして
もう何ですか
いや、オープンリーチさんからメールいただきまして、七番棒の奇跡、僕すごく感動してみたいな言ったんですけど、うん、言ってた内容が別の映画でした。
ダメなやつだ、それ。
ポンコツさがちょっと。
ポンコツムービードリフターがね。
ちょっと出ちゃったんですけど、僕が言ってたのは、これも韓国映画で、ハーモニー、心をつなぐ歌でした。
ああ。
頭の中で多分、二つが合体してたみたいです。
あ、そうなんだ。
はい、すいませんでした。
でも、どっちも見て泣いてるんですよね。
あ、どっちも見て、その年一番ぐらい泣いてたので。
じゃあ、どっちもおすすめということで。
あ、どっちもおすすめです。
ということで、じゃあ、今回、はい、車映画をやっていこうと思うんですけども、さあ、こちらどんなね、ものが来たのか、皆さんのメールをご紹介します。ラジオネーム、ロバート・リスキンさん。感想を述べると長くなるので、タイトルだけ列挙します。鬼戦車 T34、プリシラ、怒りの武道。これちょっと僕どれも見てないんですけどね。ラジオネーム、ピカチュウのパパさん。ロバート・デ・ニーロ&ジャンレの主演のローニンは CG なしで生身のカーチェイスがあってかなりの迫力でした。特にクライマックスの高速道路逆走チェイスは20年前の映画とは思えないほどの見応えがあります。クエンティン・タランティーノが車で人を殺す殺人鬼を描いたデスプルーフのクライマックスで展開されるカーチェイスも最高です。そこからのあの伝説のラストシーンもお見事。ラジオネーム、ナガさん。車映画といえば、某ハゲマッチョ俳優さんが出演している映画を思い出す方もいるかもしれませんが、老若男女誰もが楽しめるという視点で、ディズニーピクサー映画のカーズはどうでしょうか？
お
う。7月には新作、カーズクロスロードが公開されるので楽しみです。ラジオネーム、小松さん。僕が一番好きな車映画は、クエンティン・タランティーノ監督作、デスプルーフです。ちょうど10年前、プラネットテラーと2本立てのグラインドハウス USA バージョンとしてみて、当時高3だった僕はとにかく衝撃を受け、僕にとってオールタイムベスト1になりました。CG を使わずに本物の車がぶつかり合う激しいカーチェイスシーン。頭がすり減り、足がちぎれてピチピチと地面に飛び散るバイオレンスシーン。そして何より衝撃の The End でカタルシスと共に突然終わるラストシーン。イベント上映でもないのに、その瞬間場内は爆笑と拍手に包まれて、僕は映画館で映画を見ることの魅力に取り憑かれたのでした。ほー。これすごい。ラジオネーム、オープンリーチさん。そのまんまですが、カーズですね。おごり高ぶった主人公が出会う人々との交流を通して成長していく王道ストーリーで、ものすごく好みなんですが、クライマックスのレースについてはかなり不満があり、勝ち負けを超えたものを表すのであれば他にやり方があったのではと感じます。ただ今年上映されるカーズクロスロードは、予告で流されたクラッシュシーンを見る限り、一作目で自分が持った違和感を払拭してくれるのではと期待しています。ラジオネーム、チェブンブンさん。メルビンとハワード、先日亡くなったジョナサン・デミ監督作にしてポール・トーマス・アンダーソンがベタ惚れした作品。冴えない男メルビンが道端で男を拾うのだが、彼は大富豪ハワード・ヒューズだった。前半メルビンとハワードのトラック内で繰り広げる爆笑コントが終盤にフラッシュバックし泣けてきます。
うん、
ラジオネーム、ザックリ・スナイダーさん。ホーリーモーターズ、この作品ではおそらく舞台裏として車が引用されていて、発想が珍しくて好きです。あと、トランスフォーマー。一時期ずっと黄色いカマロが欲しいと切に願っていました。ラジオネーム、山岡さん。正確には車の部品映画となるのですが、タイヤが主人公の新作、ラバーが印象に残ってます。タイヤが念力で人を殺しまくるという他では絶対に見られない貴重な作品なので、機会がありましたらぜひ視聴してみてください。ラジオネーム、ミシェルガンエレファントカシマシ男さん。車映画といって思い出すのは、 スパルタン X、デッドヒート、ポリスストーリー、そう、すべてジャッキーチェン作品です。ジャッキー映画は、三菱自動車がスポンサーだったこともあり、追う三菱、追われる三菱、飛ぶ三菱、爆発する三菱、コンテナを避ける三菱、コンテナの中身は8割型果物と敵も味方も三菱。まるで三菱財閥に乗っ取られたディストピア。そんなサブリミナル効果で車映画というと、私は大量の三菱マークが溢れるジャッキー映画なのです。ラジオネーム、エリア48さん。スピルバーグの激突です。お仕事で車を使うことも多く、高速を運転中にこの映画がよく浮かびます。今の時代に大型トラックに煽られることはありませんが、この映画の影響で後ろに大型トラックがいると、ついバックミラーで運転手の顔を確認してしまう癖が身につき、大半は顔が確認できないので、映画と同じ怖さがよぎります。昔はカーチェイスのハラハラ感を楽しんでいましたが、大人になった今ではレストランでの疑心暗鬼な心理戦は、公共施設、学校、職場でのあるあるが描かれていて大好きです。ラジオネームかやさん、ポールウォーカー主演のロードキラーですね。ポールウォーカーとスティーブ・ザーンの兄弟がドライブ中に無線機でトラックのうんちゃんをからかって遊んでいたら、うんちゃんを怒らせてしまい追いかけ回されるというスピルバーグの某映画の現代版とも言われる、10年ぶりぐらいに見返したら J.J. エイブラムスが脚本と制作に関わっていたことに驚きましたということで、いや、たくさんいただきましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、どうでしたか。
まあ、この映画見た人なら絶対そうなるけど、やっぱデスプルーフはすごいですよ。
見てないんですよ、実は。
あの、歴史に残るそのエンディングが、その今、応援上映とか、絶叫上映とか流行ってるから、うん、そういう前提なしで、普通に見に行って会場中が最後、拍手喝采になりますよ。本当に。
そんな映画あんの？てかもう、読んでるだけで面白かったよね。うん、ただ、マリッペ見れるのか的な。
そう、そういうちょっとスラッシャー描写があるはあって、やっぱそのグラインドハウスっていうジャンル映画的なところで企画されたやつだから、やっぱそういうところも入れなきゃなんだけど、途中までなんですよね。で、そこ超えちゃったら、すんごく女の人たちがかっこよく活躍するので、車で。
へー。
超楽しいですよ。もう超楽しいしかないみたいな。
へー。いや、気になる。むしろ家で鑑賞していいのかっていう。
そうね。でも、いや、なんか本当に、ね、家で見るのはもったいないかもしれない。
もったいないね、なんかちょっとね。
う
ん、
気になるって言えばもう、この車の部品映画が気にな
ります、ね。ラバーね。
ラバー。
どういうことなんだろう。
追いかけ回らされるのかな、わかんないけどね。
ラバー。
ちょっとやばそうな。ありますよね。さすがの視点ですね。
う
ん、
そうだね。う
ん、私、あの、エリア48さんのスピルバーグの激突。
ああ、僕も一緒です。
ですかね、うん。やっぱりスピルバーグの一作目なんですよね、確か。
そう、長編デビューですね。
うん。もう、これ見たときに、結構、作りとしては、やっぱ質素で地味なんですけど、うん、なんでこんな不安な気持ちにさせられるんだろうってぐらいな怖さがあって。
そうやね。
こういうものを作るのってやっぱすごいなって思った覚えがあるので。
もうもはやモンスターパニック映画だよね。
そうだね。
うん。
そうだね。
運転手をやっぱ伏せられてるってだけで、
うん、
こんなに怖いもんかっていう。これは面白いですよね。うん、やっぱカーアクション映画もあるし、スリラー映画もあるし、どんな映画に出ててもはっきりおかしくないからね、車は。
要はだから車って一番出てくる乗り物かもしれないからね、うん、映画の中で。
そうだね。映えるからね、映画で。
じゃあいいですか、言って。
どうぞ。
これをあげないとって私が思ってたんですか。はい、バックトゥーザフューチャーですね。
そりゃそうだわ。そりゃそうだわ。
そりゃそうだね。
だってデロリアンがなければ
そうだよね。
話は始まらないですから。
そうだよ。で、うん、マリッペとね、僕はもう、うん、あの有村コンが走るのを見に行ってますからね、
カウントダウンイベントでね。私一回乗ったことあります。
デロリアンに。
デロリアンのあの改造はしてないやつですけど、うん、お台場のビーナスフォートに飾ってあるとこあるんですよ。
はいはいはい。
で、あの、そのカウントダウンイベントの日に行くと、うん、その時だけ無料で乗って写真撮ってもらえるっていうのがあって、
あった、うん、
で行って乗りました。
うん、おお。俺やっぱ一人だったからちょっと恥ずかしくてね、無理だったんですけど。
そうですね。じゃあカーアクションミニミニ大作戦。
リメイク版
だ。リメイク版だ、
うん。そうですね。マーク・ウォルバーグ、シャーリーズ・セロン、ジェイソン・ステイサム、エドワード・ノートンなどなど、結構キャスト豪華で、でこれはなんかまあカーアクションとはいえ活躍する車が見に行って。可愛い車なんですけど、
うん、
全然速そうには見えないやつで、でも小さいからこそいろいろできるよみたいなのをやってくれる映画ですごい楽しかったですね、
うん、
悪役のエドワード・ノートンがまた気持ち悪くていいんですよね。あれで私結構エドワード・ノートンハマったかなみたいな。
あ、気持ち悪いのに OK な
の。
まあまあでも大体結構昔からね怪しいやつとかで、
そうそう、あの、まあ、声が好きなんでね、うん、そこでいい声と思って余りましたね。
今のワイルドスピードの最新作の監督さんですもんね。
あ、そうなんだ。
そう、多分だからシャーリーズゼロもね。
なるほど、つながりますね。
あー、そっか。
この作品のステイサムのあだ名、ハンサムロブ、
うん、
です。
へー。ピンとこねー。 あの、ほんといろいろあるんでね。あの、スリラー映画で、以前あの、リミットってあげたと思うんですけど、棺桶の中に閉じ込められてなんちゃら、似たようなアイデアで、車の中に閉じ込められてるっていうブレーキっていうね、スティーフン・ドーフ主演の作品があったんですが、これ実はこんな感じの日本版もあるんですよ。も
う、
主演が、温水洋一。ね、アブダクティっていうね。
知らねえ。
これあの、なんかコンテナかなんかに閉じ込められて、ここどこだみたいな感じなんですけど、まあ、コンテナという構造がね、積んでいけるじゃないですか。なので、隣のコンテナにももしかしてこれ人いるみたいな感じのつながりもあると。だからそういうジャンルが日本にもあるっていうのは、非常に面白いなと。
映画ですごいパッてその車映画っていうよりちょっと違うんですけど、ロジャーラビット。ロバート・ゼメキスがやってる映画なんですけど、はい、あれがディズニーランドですと、ね、ロジャー・ラビットのカートゥースフィン、はい、それの映画だっていうことで見たんで、すごくあれはもう車映画の印象が強くて、ははは勝手に、ね、はいはい、内容はそんな車のシーンすごい多いわけではないんですけど、うん、でもあれは車映画だな、
実写とアニメが合体してる感じの、
合体してる、
うん、
いろんなキャラクターが出てくるから、
うん、私じゃあ三菱自動車から思い出したのがアメリカンスナイパー、
はいはい、
うん、ブラッドリー・クーパーが、まあ、主演やってて、彼が、戦場にいる時じゃなくて日常生活を送ってる時にも、なんか脅迫感に駆られてしまうみたいなのを描いてるシーンで、うん、車を運転してて、バックミラーに映ってる車、乗ってる人が誰か分かんないけど、なんかつけられてる気がするみたいな、
うん、
あれは敵なのかみたいなのをずっと思い込んじゃう、ヒヤヒヤするシーンがあって、それのバックミラーに映ってる車は三菱自動車だったなと思って。
なんでそんな覚えてんの？
すごいね。
なんか印象的
印象に残ったんだ。
やっぱ日本人だから。
で結局乗ってる人は普通にバカ騒ぎしてる黒人さんだったんですけど、
うん、
彼と一緒にこっちも襲われちゃうのかなみたいな思う、すごいシーンだったなと思って。
あ、
そう、強烈ですね。
つまり激突的ってことだよね、要はね。
そうですね。乗り主見えないと怖いっていうのはすごいわかるな、
うん、あ、そうだよね。
ね、車映画とかでアクションとかにやっぱ使われたりとかしがちだけど、うんうん、人間ドラマを濃くするために使われてるなって思ってるのはやっぱ、グラントリノがね。
ああ、もう、いいイーストウッドつながりですね。
あ、イーストウッドつながり。
そうですね、う
ん。あの車がね、いろんなものをこう集約していく象徴になるっていうのはいいですよね。
そうですね。うん、ラストね。
ラスト。
ちょっと車、まあタイヤがある動く乗り物っていくと、うん、ストレートストーリー。
ああ、芝刈り機？
そうそうそうそう。
うん、
時速8キロの車で560キロ離れた既得のお兄さんのところに会いに行くっていう映画なんですけど、
あ、
これなんか監督デビッド・リンチ、
そうね、
うん、そう、
普通にいい映画なのにデビッド・リンチが撮るから、
うん、えみたいな、
頭おかしくなったのかなそういうね、逆転が起こるみたいなね、うん、最後まで普通だったみたいな、
そう、本当これは本当に普通のでも温かくなる映画で、
うん、おじいちゃんのスピード感だよね、
う
ん、なん
ていうか、そうですね、うん、長い旅路の中で出会う人々との交流がほっこりする、うん、実話ベースですね、これ本当にあった話で、
うん、
そうそうそう、
グリーンマイルと同じ頃だったかな、
うん、
多分同じような時代は、うん、そうだね、
でポスターの貼り方すごい下手な映画館があって、
うん、
グリーンマイルってなんかチラシ貼ってあって、うん、その下にストレートストーリーのポスター貼ってあるから、
うん、
これが俺グリーンマイルだと思ってた
ね、
うん、そうかもしんないって、うん、グリーンなマイルな、
ああ
わかんねえけど、
まあまあ緑の中を走ってるポスターです、
ね、うん、で後々、うん、あ、これストレートストーリーだったんだって気づくっていうね
車の見た目的に印象に残ってるっていうのが、うん、タイピストの車がすごくおしゃれで、
どれだどれだ
どれだどれだ
全然あった
会場に移動するやつ、
主人公の男性が乗ってる車もそうですし、
うん、
あの普通にフランスに大会に出るときに車乗っていくのもすごい可愛い車で乗ってるんですよ、
うんうん、
タイピストの特典映像、車はやっぱこだわって選んだんだみたいな、やっぱあの年代にちゃんとあった車で選んでいて、でかつ色もこだわっていて、フランス大会に行く時の道路の車とかも全部その時代ので揃えてるんで、すごい撮影が大変だったみたいなのが特典映像でも言っていて、あ、本当だみたいなのをこう再度確認するみたいな、
ララランドか、
まあ、ララランドも、
ね、ララランドもそうですね、
ね、そういえば
最初に行くよね、
うん、
じゃ逆にもうワンポイント、マルフォランドドライブで一番金かかってるところ、パラマウント車の前にちょこんって置いてある車だったらしいのね。その車は何なのって言ったら、サンセット大通りに出てくる男の人が運転してる車なんだって。
そのもの。
そう、
うん。
なんかこのタイトルがマルフォランドドライブって、サンセット大通りの隣の通りの名前なんだって。だから、ここに一番金をかけてるらしいんだけど、わかるかいって
。知る人ぞ知る人。
全然わかんないよね。こういうとこはちゃんと狂ってるよね、頭ね。
そうね。
うん、車の車内ですごい印象的だったなっていうのが、 ホームアローンの2ですかね。ニューヨークに行っちゃう話で、ははは、両親たちが旅行行く先と違う先に行ってしまって、うん、自分で父親のカードを使ってホテルに泊まってみたいなして、結構豪遊をするんですよ、子供一人で。で、その時に、すごい大きなリムジンを借りて乗ってて、中でテレビを見てみたいな、子供心に見て、車の中こんなんなってんだわーってなった覚えがあるんで、すごい印象に残ってますね。
車内で思い出したのが、まあ、ドントブリーズなんだけど、犬となんか襲われてこもっちゃうっていうね、うん、こういう感じのねテイストのスリラーが以前にもあって、 P2 って知ってます？
P2?
P2、 あの主演レイチェル・ニコルズ、まあ、P2 っていやもう駐車場から出られない系の話で、どう考えても頭狂ってるようなちょっとストーカー気質の男が、うん、もうどう猛な犬飼ってて、もうそれがもうできて車の中逃げてとか、とにかくねレイチェル・ニコルズがセクシーでとてもいい、
そっちに集約した、
はい、怖さの方じゃなくそっちで、
あ、そうそう、ミッションインポッシブルの、うん、確か2だったと思うんですけど、ジョン・ウーの、だからこれアクション映画でしょ、ヒロインの車を追いかけてダンスのように車を並走させるってシーンがあって、それがすごくエレガントでいいなっていう、いい、なんか楽しい、海沿いのちょっと、ね、高くなってるような、うん、このうねってるようなとことかで、うん、ダンスとしてのカーアクションっていうか、うん、こんな見たことないなとか思って、うんうん、っていう印象がなんか残ってますね。
いや面白そう、うん、面白そうっていうか見てるわ、うん、ということでじゃあ、うん、やっぱ車映画っつってもね、捉えどころいっぱいあるから、うん、語り口も無限ですね、うん、うん、ということで皆さんのね車映画ももう一度思い返してみてください。ということで次回がですね、日本人からすると結構遠いんじゃないかなというヨーロッパ映画 ね、 そうね、なんかイタリアとかフランスとか、
フランスとかドイツとか、
皆さんのヨーロッパ映画ぜひお聞かせください。急げー映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はガーディアンズオブギャラクシーリミックス、こちらについて語っていきましょう。
2017年アメリカ映画、前作ガーディアンズオブギャラクシーの続編で、ピーターの父親との名乗る男が現れるが、といった物語です。
まず、こたつ 2D 字幕版で見ました。
あ、はい、あ、ほんで、おまけは、IMAX 3D で見ました。
ただ。
2D 字幕で見ました。
マリッペ見ていないです。
はい。ということで、マリッペの興味を促していく。という感じになりますね。ということで、今回ね、たくさんやっぱりメールいただきましたんで、先にそちらをご紹介いたします。ラジオネーム、ピカチュウのパパさん。事前にサントラを予習して、かなり期待値高めで鑑賞しました。正直前半はという印象だったのですが、読んでるとロケットが脱走する下りからぐんぐん面白くなり、クライマックスは大号泣でした。僕はジェームズ・ガン監督の前々作のスーパーがオールタイムベスト級に好きなのですが、今作はスーパーにも通ずる平凡でありふれた人生の肯定がテーマだったことにとにかく感動しました。ウォークマンを聴き誰かとダンスを踊る普通の人生の何が悪い、最高です。ジェームズ・ガン監督ありがとう。突然の北北西に進路を取れオマージュも楽しい。あの飛行機ブーンってことね。ラジオネームオープンリーチさん、吹き替えで見ました。最初に不満点を挙げると、前作はあのメンバーが仲間になる過程が面白くかつ感動的だったので、今作はそれがない分、前作を見た時の衝撃と比べるとやや物足りない印象がありました。しかしながらキレのあるアクションと不意に来るギャグの緩急は期待通りで、ハイレベルな娯楽映画に変わりありません。前作同様にドラッグスの空気の読めない可愛さに胸キュンしました。エンドロールも飽きさせない感じになっており、今から続編が楽しみでなりません。だってスタローン呼んじゃってるし。ラジオネーム長さん、字幕版と吹き替え版の両方鑑賞しました。おお、これだけは言わせてください。吹き替え版悪くない、むしろ面白いです。個人的には字幕版見てから吹き替え版を見るとさらに面白く感じると思います。ラジオネームポテマキさん、あまりの面白さに鑑賞後口から樹液めちゃくちゃ楽しかったです。のっけからのグルッとオンステージに萌え萌え、そしてヨンドゥフォーエバー。ラジオネームエリア48さん、本作で流れる音楽がどことなくおとなしいナンバーが多く、前作のザ・ランナウェイズのチェリーボムのようなノリのいい音楽がなかったのが残念でした。サントラにも収録されて予告編で使用されていたスイートのフォックス・オン・ザ・ランが劇中では使用されていないのが不思議です。ベビーグルートを可愛いと見るかうざいと見るか、後者の僕にはちょっと乗れない箇所もありましたけど、クリス・プラットとカート・ラッセルとのキャッチボールやトロロコンボのように溶けていくカート・ラッセルなどはよく、一番上がったのはメリー・ポピンズでした。あまり進化が見られないスター・ウォーズファンとしては 戦闘描写やアイデア算出は悔しいほど素晴らしいシリーズですね。自作の選曲にも期待しています。ラジオネーム山岡さん。終盤怒涛のツンデレラッシュでおぎゃーな感じでしたが面白かったです。個人的には700回ジャンプのスペースアヘ顔で一番笑ったので次回作もあの方向で期待したいと思います。ラジオネーム牛田智之さん。大変素晴らしい映画で褒めるところしかないんじゃないかという傑作だと思うんですが、僕には面白すぎて少し引きました。行き過ぎかと思うくらいの隙のなさ、このやっかみのつけ入る隙のないほどの映画的モテ度の高さ、これも褒められて叱るべきポイントだと思うんですが、なぜだか僕にはかすかに敗北感のような劣等感のようなものを勝手に催してしまう映画となりました。前作がダメヒーローたちの奮起によってそういう敗北感や劣等感を消化できる映画だっただけに、今作でイケてるヒーローになってしまった彼らに少し裏切られたような気分になったのかもしれませんってことね。なるほど、まあ、全体的には肯定なんだけれども不満ってもまあちょくちょくはあるよぐらいなテンションなんですかね。ちょっとテンションじゃあ聞いてみようかな。こたつまあよかったんじゃないかなっていう感じですかね。おまけさん。
あ、俺ですか。なんかますます少年漫画みたいだなと。なんかワンピースとかに近くなってんじゃないかな、感覚が。なんか
確かにあります。
だそういう王道感はやっぱり認めざるを得ない。乗れるか乗れないかはやっぱあるんだろう。
あるだろうね。
さっきの牛田さんみたいな感じでっていうのを自分も思いましたね。
ワンピースいい例えですね。タン
タン楽しかったです。
はい。ということで、まずね、マリッペ知らないと思うけど、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。
あ、ワンも見てない。
見てないです。
見てないですよね。
なるほど、
うん。これね、実はね、マリッペ好きだと思うんですよ。
でもなんか、聞いてる感じ、その、好きそうだなって感じはしますね。
まずね、出だしがですね、これもレイダースですね。
これ
もインディ・ジョーンズですよね。
失われた悪ですか。
そう、はい、1のそのシーンがあるからか、次とインディ・ジョーンズやるならクリス・プラットだみたいなことも言われてるよね。
あー、合う、
だからずっとハリソン・フォード的な人が若手でいなかったけど、出てきたかもみたいな感じは言われた
し、ね、確かにあの時そうかもしれない。結構クリス・プラットさん好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
結構好きですね。
じゃあ見た方がいいです
よ。嫌味のないワイルドさがあるイケメンみたいな。
なんかあの憎めなさがすごいある感じ。
お茶目な感じ。
お茶目な感じで、そうそうそう。それでいて結構決めるとこは決めてみたいな感じが結構そのハリソン・フォードに近いとこ確かにあるなっていう感じがしますし、あと出てくるキャラクターが可愛い感じがしてるんで、
そうなんですよ。
アライグマもいるし、グルート、
グルートってそうね。
木のなんかもいるし、ちょっと詳しく知らないけど、なんか可愛いのが出てるなっていう。
そうですね。可愛いキャラは動いてますね。かなり
動いてる。だからだってグルートなんてね、さらにね、このボリューム2で、はい、ちっちゃくなってね、ベビーグルートになって、もう単純なね、萌えキャラにしかじゃないみたいな。
マスコットぐらい、
ね。マスコットみたいな。
感じには
なってます。元は大きかったんですか？
元はめちゃくちゃ大きいの。一番大きいの木の。
もともと木だから
ね。なんかね、モンスターでもないけど、まあ、ワンでいろいろありまして、ちっちゃくなっちゃったっていう。
そうなんですね。
ワンも可愛かったけども、ツーは見た目まで可愛くなっちゃって。そうそうそ
う。まあ、前作出た時にね、これをまあいろんな人が、新時代のスターウォーズだって表現したんです。確かに、スペースオペラとしての広がりとか、デザインの新しさみたいな。全体的にコミカルな調子とか。スターウォーズもまあ好きであれば、これは間違いなくね、いけるんじゃないでしょうかね。はい。といったところで、前作でですね、ピーター・クールさん地球から連れ去られて、大きくなりましたけども、でも父親はまだいないんですよね。
そうそうそう。
まだ知らない。
だから父親が、実は地球の人ではないと、どこにいるか分かんないっていう状態がずっと引き継がれてるっていうね。
そうそうそう。
その辺の謎が、明かされるということですね。
そう、メールとかで思ったんですけど、エリア48さんが言ってる、
はい。
そのなんか、まあ、おとなしいナンバーが多くというか、これも一つ大きく言われた要素で、80年ぐらいのヒット曲、あのカセットテープが象徴的で、お母さんの形見みたいなことでね、ずっとあの、古いウォークマンで聴いてるっていう、最新の宇宙です。あの、争ってるのに、音楽とか聴きながらじゃなくて本気出せないみたいな
感じで、それがカセット。
そうそう、聴いてたりして、脱出しなきゃいけないって、大変な時に、あの、ウォークマン忘れたって取りに行かなきゃっていうような、そういうとこがあるんだけど、やっぱり、前作でいい曲使いすぎたのか、曲との相乗効果みたいなのは薄かったような気が個人的にはしたかな。
ちょっと致し方ない感はあるのかな。要は大砲的に使われてるんですよ、音楽が。チーム全体が苦しい状況になった時にウガチャカが流れるとかね、ね、ワイルドバンチ歩きするときに、ちょっと外してるチェリーボムが流れるとか、チームで一緒に行動してるからこその、
音楽だ。
音楽があるんですよ。でも今 回、エピソードが、そう、あの、それぞれバラバラに進んでいくっていうのがあるから、ちょっと、ね。
それぞれが戦ってたり
する。そう。
それこそワンピース的な感じが確かにしますね。
そうだね。そうだね。
だからちょっとね、致し方ないんだろうなと、う
ん。あ、選んでる曲自体だけじゃなくて、
構造的に。うん、あと、長さんとかね、うん、両方見て、吹き替え版と字幕版。で、吹き替え版がすごいいいって、いうふうにおっしゃってたんですけど、僕もね、吹き替えがいいんじゃないかなっていうところがありまして、僕みたいな人が他にいるかどうかわかりませんが、スペースオペラっていうジャンルがそもそも苦手なんです、僕。で、これなぜかというと、世界が壮大で、登場人物も膨大で、でも知れてる内容はなんか、どっかの世界の末端しか見れてないみたいな、あの、把握できない勢力が何個もあって、その中の人たちそれぞれは別のこと考えててとか、なんかもう頭なんか混乱しちゃうみたいな。で、かつ、コミカルな調子じゃないですか、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーって。ドラッグスというキャラクターがいるんですけど、彼はあの、メタファーが通じないキャラクターなんですよ。
ね、冗談で言ってんのに、そのままの意味しか汲み取ることができないっていうあのキャラクター。
よくコメディとか映画見るときに言語で何言ってるかと字幕で何言ってるかで本来汲み取るべき冗談っぽさはこういう感じなんだろうなって毎回解釈してるわけですよ。例えば前作でチームが一体化するときの会話シーンがあるんですけど、クリス・プラットが立ち上がって今の俺らはどう見えるか、でその時にルーザーズって言うんですね、でこれ多分普通に訳せば今の俺ら負け組だよな、けど字幕だと負け犬って出るんですよ。でもこれ負け犬って出ちゃうと、ドラッグスはあの比喩伝わらない人だからえ、あ、じゃあこれドラッグスが一回噛みつくやりとりがあんのかなって言うと、ない。だからこれギャグを頭の中で理解してる間に先にエピソードが進んじゃう感じがあって、あ、はいはいはい、
だから整理つかない、
そうそう、整理つかない感じがすごく分かりづらいんですよ。でもこれ吹き替えだとそういう心配一切なく楽しめるので、逆に世界観が分かりやすくなるんですよね。
なんか私は割と直感的というか、もう見たままで感じるから、このセリフが来たということは次はこう来るのかみたいなのを全く考えないから、逆にこういうのは全部素直に楽しめるから得ですね。
だからいろんなことを把握した上で、物語を楽しもうとすると情報量が多いから、
そうそうそうそうそうそう。
だから、やっぱり点で見るか線で見るかになのかもしれない。
そうそうそう。だからやっぱお話は俺中盤までで基本整理して、あと回収のモードに入りたいんですよ。
そういうこと
ね。はい、広げた風呂敷を畳み始めるお話を楽しみたい。けど、広がり続けるんですよ。それがちょっと辛い。
なるほどね。
だから僕、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3回見てますからね。理解するために、そう、ワンを。なんかおまけさんがさ、ドラマでさ、ナイトライダー違う？
ああ、ナイトライダ
ー、ナイトライダーネタみたいな。
あ、はい、ナイトライダーネタありましたね。
なんだかさっぱりわかんないですよ、あれ。
そうだね。ナイトライダーっていうテレビシリーズがあって、昔の、車が喋る、AI が喋って、入ってて、車が相棒、車が相棒みたいな。
なるほど。
それの主役のをお父さんだと思い込んで、自分を保って、ってたみたいな。そうそうそう。
ハセルホフ。
ハセルホフ。まあよくあるじゃないですか。あの、お父さんとかお母さんが分からなくて、この人なんじゃないか、あの人なんだじゃないかって思い込むって、子供でそういうこととかで多分あったりするんだろうし、知らない人が見たらボカンだよね、その
子が。それ小ネタすっごい多いなっていう。
そうだね。やっぱりそのコミカルでギャグっぽい感じだから、そういう小ネタを入れてっていうのはあるんだろうね、やっぱ。
いやー、可愛さ枠的にはもう完全にグルートでしょう。もうね、目がクリクリして、お菓子ポリポリ食べて、
そうそうそう、
超可愛いんだよね。
なんか、ちっちゃくなって、本当に赤ちゃんから育って、そうそうそうそう、だから、知能的にも、そっから始まってんの。
そうそうそう。
そう。なんかちょっとまだ、あの、発達してないから、俺たちじゃこの細い、ちっちゃいとこ入れないから、お前に頼みたいけど、
心配。
ちゃんといけるかなって、そうそうそう、心配しながら、その、なんか親代わりというか、相棒がもともと、アライグマのね、ロケットってやつで、そのやりとりもね、可愛いという
か。
そうね。それを、
そうね。
うざいと思うか、
可愛いと思うかは、出てくる。だからやっぱり、ベビーグルートは、まあ、ぶっちゃけ言えば、あざとさは強いよねっていうキャラクターに対して、同じディズニー的な流れで言ったら、
はい、
フォースの覚醒で BB-8 が可愛すぎるんじゃないか問題とか、あれはあざとすぎるんじゃないかってあったじゃない、そういうのに近い気がする。
近い近い、
とても、
そうね、
別にキャラクター的にはいいし、俺も好きなんだけど、まあ、言われてみればあざとさはあるよっていう、それを受け入れるか入れけないかはある。
まあでもそのね、大事な決断のところのね、ロジックがないっていうのが俺ねちょっとあれはね、
まあだから今回はね、やっぱね、みんな言うけど、やっぱヨンドゥさん、
ヨンドゥですね。
まあまあまあ
ね、
そうです
ね、やっぱり、裏の主役だよね、ほぼほぼ。
どんな人ですか？
今回の。
青い肌で、
肌で、
今回はあの、モヒカンみたいなね。
うん、そうそうそう。
赤い上着 着着てる。
そうそうそうそうそう。要は、もともと、そのピーター・クエルっていう主役の男の子をさらった、海賊みたいな、
ラベージャー。
海賊の人で、自分で育てちゃったっていう人なんだけど。
では1960年代の最初のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバーなんですね。
うん、
あの原作の。原作の第1期の。だから今回のスターローンも出てきますけど、
そういう
彼もそうですね。
あ、なるほどね。
なるほど、なるほど。
だからとても大事にされてるキャラクターなんでしょうね。
生みの親と育ての親問題がテーマなんですよ ね、
はあはあ、ね
表的には。それと、その生みの親が、で、それ引っ張るのかと思ったら、早々出てきて、あれ、あれみたいなだったけど、
もっと早く会いに来れたんじゃないか
と。そうそうそう。それと、なんか育ての親としていた、その43のその親像がどうなんだっていうのが、出てくるっていうのが。だからその辺でやっぱりちょっと、前作以上にファミリー向けになってるかもしれない。
まあね、実際ファミリーの話ですもんね。
そうそうそうそう。う
ん、あとまあ、ヨンドゥさんの今回ね、ものすごくこう、相方というか、射程、
うん、射程
にね、なってくる。まあ、前回も出てましたけど、クラグリン。もともとは、ヴィランなんですけど、もうすごいいいやつに、描かれてるじゃないですか。
描かれてるね。
俺、誰だろうと思ったら。
そうね。
ね。監督の弟なんですよ。
そうね。
ショーン・ガン。
いや、いい顔してるよね。
ね。
すんごいいい顔してる。
そりゃいい役与えるわっていうね、うん。
あの役にぴったりだよね、あの顔、
うん。あとね、マリッペ的にはメリーポピンズっていうね。
あ、はいはい。
そう気になりましたな。そんな、どういうことなんですか
見れば。
俺はね、そう。ここがね、とてもいいシーンなんですね。
上がるんじゃない？メリーポピンズ好きな人は上がるシーンがあると。
もう、一目見てわかるよね。This is Mary Poppins。
私でもわかる。
ああ。
いや、でもそういう考えると、シリーズ通してマリッペは、好きなんじゃないかな、
う
ん、本当に。
もうようやく、その、マーベル・シネマティック・ユニバース的なのに、ディズニー要素が、ようや
く。そうそうだね。あの、今んとこ直接の絡みがほとんどゼロに近いから、これだけで見れるしね、アベンジャーズとか関係なくて。
そうです、
じゃあ、まずこっからですかね。
うん、それありですね。
うん、
はい。
私、ネビュラが結構好きですね。
あ
の、ツンデレ。
はい、ツンデレね。
かわいい。
ネビラさんはどんな
の？ネビラさんもね、また青い肌してるんですが、
青い肌してる、
ちょっとね、機械だみたいな感じで。
そう。
顔のね、左半分が、ちょっと機械化してる感じの黒目がちの女のキャラですね。うん、で、これがあの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーメンバーのガモーラの妹なんですね。うん、なんかね、いいやつなのか悪いやつなのか、
そうそうそう、
未だにまだちょっと半然としない感じはね。
そうそうそう、だからそこもやっぱり今度はあのね、兄弟姉妹問題的なやつを入れてきて、お姉ちゃんが優等生すぎて、あの、うん、ガーディアンズにいる緑の肌のガモーラって人、凄すぎて、なんか二人さらわれてきたんだよね、昔、サノスっていう、本当のお父さんじゃないけど、二人をこう誘拐してきて、
まあ、宇宙最強
最強の敵なんだけど、で、その扱いが全然違って、あの、だから戦わせてね、競わせて、
まあ、罰を与えられ
たり。そう、罰を与えられたりとかしてんだけど、そのために、だから姉ちゃんを基本的には憎んで、恨んで、妬んで、羨んで、だからその負の部分をめちゃくちゃなんか引き受けさせられてるキャラで、っていう、その辺が人気につながってるかなとはちょっと思うというか。
共感しやすい。
そう、共感しやすい。
確かにね、そういうバックボーンで、世の中のはみ出し者的な奴らが集まった集団がガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていう感じなんで、
もともとそうだもんね。ワンはまだヒーローになってないもんね。最後にある事件をたまたまみんなが集まって解決したから、宇宙のヒーロー、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーになりましたっていうのが一の終わりだから、
私結構このシリーズやっぱり好きだなって感じなんですけど、
はい、
この5人組、私大体5人もいたら1人はこいつ嫌いだなみたいなキャラクター絶対いるんですけど、この5人は誰も嫌いじゃなくて、
へ
え、
あ、そうなんか。
心の弱さとかそういうの長引かせられると私もイライライライラするんですけど、そういうのはまっすぐ面白い方に持っていくから、
あ、
ま
あ、バランス感覚がいい
とか、そうそうそうそう、そんな感じ、
ね、結構やっぱりみんなそれぞれにね、あの負の今まで過去にいろいろあったりとかは豊かさを出してる要素ではあって、あのアライグマもね、なりたくてなったわけじゃないみたいなこと
が、そうそうそうそう、そことかもね、確信に触れるけど、でもすぐ面白い方向に戻ったりするから、私的にはすごく楽に見られる、自分の肌に合ってるなみたいな感覚ですね。
俺今回で完全にドラッグス嫌いになりましたけどね。失礼っていう。というわけで、まあ、いろいろ、世間的な評判もとても良い。スペースオペラとしてのクラシックになっていくんじゃないかって、もうすでにね、いう予感があるんで、今見ないでどうするみたいなね、感じありますんで、皆さん全員見てください。
はい。
はい。
ということで、じゃあ次回の急げ映画館、これルーレット回しましょう。今回、話題作として入れるのが、メッセージですね。評判になってます。で、こたつが入れるのが、吉田大八監督の美しい星です。いやー、楽しみ。おまけさんどうぞ。
そしたら、湯浅政明監督の2ヶ月連続の公開ですけど、夜明け告げるルルの歌を。
はい。
タンタンは夜に生きるで。
ベンアフレック監督、
はい、
はい、
マリップはメッセージをもう一票お願いします。
うん、でガワラさんが入れたのがブラーム、何のことかさっぱりわかりませんけれどもさあそれではブルーレット回しましょう。ガワラさんのがまだ一度も当たっていないというそういう空気を読むのか読まないのか、これは空気を読みましたね。
おお、
メッセージです。
あれ？
ということでじゃあ皆さんでメッセージを見ていきましょう。
はい。
はい、
トイラジ。
この問題ちゃんと笑わせてね。
ドンパーフ。ということで本日もたくさんのネタをいただきましたね。大喜利やっていこうと思います。ということで早速じゃあ行きましょう。今回のお題がですね、この映画館すぐ潰れるだろうな、どうしてっていうね、不謹慎なお題でした。さあどうでしたか。
はい、ラジオネームツーさんからいただきました。この映画館すぐ潰れるだろうな、どうして。
座席が縦に一列いや頭悪いですね。段差ついてればまあ、あ、あれ？ツボ入ってますね、これ。入ってますよね。
成立してるみたい。
瞬発的に映像が出てきたみたいな。
う
ん、
そうです。
だって一列ってことはさ、画面もちっちゃくないひょっとした
ら。あり得るよね。
ね。
まあでも作品はいっぱい上映できますね。
まあ普通にね。
うん。4座ブタン。
4座ブタンで。偉いよ。一発目から4座ブタン。
ラジオネーム、たわしさんからいただきました。この映画館すぐ潰れるだろうな。どうして？
相席をお願いされる。ね、D の4番に座ってんだけど。
あ、そういうこと？
すいません。ちょっとあの、私も D の4番で、いいですか？あ、すいませんね。隙間を開けてね。
いやー。
ぎゅうぎゅうで見るみたいな。
カップルシートサイズぐらいなんですかね。
ね、後から来た人は膝上だ。
あー、おっさんとかきついな、これ。
やだー。やだ。サンザブタンで。
サンザブタンですね。
ラジオネーム、テヨンコさんからいただきました。この映画館すぐ潰れるだろうな。どうして？
4DX の水圧が半端ない。
めっちゃ顔痛いみたいな。
もうなんか怪我人出るとかそういうレベルなのかな。
あ、そういうこと？
もしかも水圧すごすぎ、建物がもう穴開いちゃうみたいなね。わかんないけど。
寝具的な。
潰れちゃうな。
水圧か。揺れが激しいならすごくいいんですけどね。まあオフにすればいいからな。サンザブタンで。
ああ。
ラジオネームひぬこの片見さんからいただきました。この映画館すぐ潰れるだろうな。どうして？
字幕が一国道の腹話術みたいに遅れている。ダメだよね。字幕逆に早いんだからね。うん、ワンテンポ、うん。言った後に出てくるって。
誰が喋ってるか。
ちょっとずれちゃいますよね。
何もないシーンとかで字幕だけ残ってるみたいな。気持ち悪いね。嫌だ嫌だ。
そうですね。サンザブタンで。
サンザブタンです。
ラジオネーム、ヒシンさんからいただきました。この映画館すぐ潰れるだろうな。どうして？
上映中に映写技師が影絵を見せてくる。ふざけんなか、
ね、うさぎちゃんみたいな。
全然関係ないしね。そうね、手で作った狐がふんってこう現れる。かぶってないよみたいな。
四座ブタンで。
四座ブタンですね。
ラジオネーム超妖金さんからいただきました。この映画館すぐ潰れるだろうな。どうして？
全部の映画を同じ部屋でやる。
ああそういうことか。
シネコンなんだろう、ね、一応は。スクリーンは1位にどうぞの右向きでみたいな。
それこそ一列でこう。
あ、
一列ずつ。違う映画。
でも音がごちゃごちゃだよね。
画期的なのか画期的じゃないのか。サンザブタンで。
サンザブタンです。
ラジオネーム深爪さんからいただきました。この映画館すぐ潰れるだろうな。どうして？
建材がウエハースのみ。
ウエハースでできた映画館だから。
あ、
まあ、
そうだね。お菓子の家的な。
潰れる感じ。
なるほど、なるほど。
まだ物理的な。
これも物理的な。
そういうことか。
やっぱ子供とかちょくちょく壁食べちゃうんです
よ。あ、ウエハースだ。うん、美味しい。こう、ジェンガみたいな。ここならいける。
そう、まだいける、まだいける。潰したら負けみたいな。
サンザブタンで。
サンザブタンです。
ラジオネーム、スコンブ仙人さんからいただきました。この映画館すぐ潰れるだろうな。どうして？
最近 4D を取り入れたと言っているが、すべてじいさんばあさんの人力。なんかヨボヨボの人がこうついてきて、席の後ろにこう、はいじゃあ行きますよみたいな。揺れてますかみたいな。
ちょっと気使っちゃいますよね。いや、
ちょっと待って、それ水どうなの？
ああ口にこうやって含んで。
うわなんかあれみたい、あのテルマエロマエの機械化を人間が全部やってるみたいな。
どうですかこれ？
ござぶたんで。
これがござぶたんで。じいさんばあさんネタにはね、甘い。ちょっと甘いっていうところはありますね。
ラジオネーム、長さんからいただきました。この映画館すぐ潰れるだろうな。どうして？
スクリーン画面がスマホサイズ。
あ、縦一列だから。
縦一列にしてもちょっとちゃいから。
個人しか無理でしょ。座席のさ、手すりとかについてるレベルだ
よ。4座布団で。
4座布団です。今回ですね、5座布団獲得したのが、スコンブ仙人さん。最近 4D を取り入れたと言っているが、すべてじいさんばあさんの人力。こちらが5座布団ですね、うん。おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、
さあ、ということで、次回のお題はこちらでございます。じゃじゃん！なんじゃこりゃ！映画館の新マナーが風変わり。どんなの？ってことでね、マナーができましたんで、ぜひ、こちら教えてください。お待ちしておりまーす。
お待ちしてまーす。
いらじ。
くらえ！映画愛！
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただきましたのがラジオネームザックリスナイダーさんからハウス、こちらラスジお願いします。
はい、1977年日本映画、お嬢様学校に通う現代っ子のおしゃれは夏休みに父や再婚相手と軽井沢に行きたくないため、おばちゃまの家を7人の友達と共に訪問することにするが、といった物語です。
ね、あらすじ聞いてるだけで俺もう笑いそうになるんですけどさあ、それでは皆さんね、感想を聞いてみましょう。
はい、
こたつ最高っていう感じですねです。はい、おまけさん。
いや、おまけも最高でした。いや、もう傑作すぎてびっくりした。う
ん、はい。じゃあ、マリペ。
これ、何ですかね？なんとも言えないんですよ。何なんだ、この映画っていうのが本当にそれですね。で、何かこう、残るものがあるっていう感じでした。
はい。タタン。
え、なんか、ちょっとよくわかんなかったです。
はい。
まあ、それ普通かもしれないですね。
そう。こういうね、みんなの意見がちゃんと揃わないっていうのがね、大事なんですよ。そう。よくわからないは、当然ですよね。
当然だ
ね。わかるようには作られてない。
多分誰もわかっていないっていう。
いや、本当に、だから、こんな映画見たことないですよ。
そうなんですよね。
ない。いや、唯一無二ぐらいの。
ね。
うん。
勢いですね。
これと同じジャンルに何を他に入れれるのっていう感じの。ね、
これが大林信彦の長編第一作っていうのが、ね、頭おかしいじゃない
ですか。頭おかしい。
頭おかしいとしか思えない。
結構、この最近の、この空の花、長岡花火物語だっけ、うん、やばいやばい言われてて、そうそうそうそう、あれだけど、いやいや、もうデビューの時のがもっとやばいじゃんっていう。
そうそうそうそう。よくね、その大林監督のフィルモグラフィー上、うん、年を追うごとに、どんどんどんどん、もうへんてこな映像作家になってってるとよく言われるけど、うん、いやいや、一発目これっていうね。
そうそうそう。
立ち戻ってみたらここですよっていうね。うん、そこすごいよね。
何なんですかね、これ。ジャンルとして一応、ツタヤさんに行った時は、ホラーコーナーにあったんですけど。
まあ、一応ホラーなんです
よ
ね。ねえ。
楽しいホラー。
すごい明るくてポップなコメディーホラー？
タンタンがすんごいね、なんか無表情。
え、タンタンさん的には、ホラーでした？
いや、別に。
怖くはないですよね。
うん。うん、
怖がらせもしてこねえじゃねえかと。
うん、そう、何がしたいのかな、みたいな。
何がしたいのかな。
これはそうですね。
なんかスタートの時点から、映画の空気が、
もう飛ばしまくってるよね。
なんかすごいですよね、こう、懐かしい感じのなんか階層っぽいのかなと思いきや、なんかすごいポップな音楽が流れてたりとか、まずキャラクターたちも面白いんですよね。こうそれぞれみんなあだ名があって、そのあだ名で呼んでて、それが特徴みたいな。そう。主人公おしゃれちゃんって紹介してますけど、ね、おしゃれ好きだからおしゃれちゃんっていう。そんな。
マリッペみたいなことでしょ。
そうそう、まあそう、ね。わざわざカバンにさ、開かずにみんなついて名前が。
面白い。
だから親族もそう呼んでるからね。うん、ね、おしゃれ。
うん。わかりやすいといえばわかりやすい。
おばちゃまっていうのを連呼されるだけでもだいぶ笑えてました。
ね、
おばちゃま。
ね、
お嬢様がと、そうか、みたいな。
大林信彦っぽさっていうのはやっぱね、
うん、
映像技巧ですね、まず。
うん、
まあ、始まり最初ね、土曜日の実験室的な感じですよね。うん、要はもう、時をかける少女みたいな感じの、ああいうところ始まり、授業行こうっつって、二人がこう動いた瞬間、なんか残像が、
そうそう。
なんだ、なんだこれ、ね。とか、ドアを閉めるね、SE が爆発音とかね。
そうそう
まあ、セットはね、作ってあって、うん、もう、かき割りとか、うん、もう、黒巻き合成ばっかりみたいな。
うん、
顔寄ってったら衣装チェンジしてるとかね。
うん、そうね。
急にコマ撮りアニメみたいな、なんか、鉄尾みたいなさ、なったり、電車内で突然、回想かなと思いきや、普通になんかみんなでサイレント映画見ながら、オーディオコメンタリー入れてるみたいな、
うん。そうそうそう。びっくりしたの。びっくりしたの。オーディオコメンタリーをこの時代にやってるとか思って。
そう。なんだこれっていうね。うん、で、なんかホラー演出みたいな、キャーみたいなとこは、うん、コマが急に荒くなるっていうね。うん、とか、めまいショットとかも使ったりね。トリミングした画面の周りに、ね、別の画像が映ってるみたいな。とにかくね、使えるエフェクトは全部使ってる
みたいな。そうそうそう。
いろいろ試したいんだな、みたいなくらい使ってる。
うん、もうもはや、ストーリーとか、キャラクターがどうこうよりも、どんだけぶち込めるかを実験的にやってる感じがするよね。うん、
ぐらいの感じだよね、うん。で、今の大林もやってるってのが面白いね。これ変わらず、
うん
うん。印象的なのが音楽の使い方ですよね。
はいはいはい、はい。
なんかすごい、何かが起こる時の変な音楽と、うん、あとすごい懐かしい感じの緩い音楽と、
オルゴール的なね。
それをすごい交互にっていうか、すごいテンポよく切り分けて使ってて。
五大悟出てますからね。
五大悟曲流れてたら五大悟のね、うん、メンバーを横切るっていうね。う
ん、なんかナンパしてるみたいな。
ああ、あれか。
あと、大林信彦自体も出てるんですよね。電車のシーンで、
うん、
男女でこうお別れするみたいな。
あ
れが大林信彦と奥さん。
邪魔されちゃってる人たち。
そうそうそうそう。
なんかよくわかんなすぎて、途中で一回休憩しちゃいました。
いや、でもしちゃいたくなる人はしちゃいたくなるかも。
ちょっと一旦止めて。
俺におけるガーディアンズ・オブ・ギャラクシー的な感じ。ちょっと情報量多すぎて。
うん、処理しきれないみたいな。この映画をまずどういう風に見るか一旦考え直そうみたいな。
普通に見ちゃダメだみたいな。
うん、そうそうそう、うん。もっと寛容な心にならなきゃ。
まあ何って、要は、僕のオールタイムベストの学校の階段っていうのがあるんですが、
あ、
これは明らかに多くのインスパイアを得ている。
確かに確かに。
っていう作品なんです。そうなんです、うん。例えばですね、スイカが恐ろしいモチーフになってる。これはね、明らかにハウスから来てんじゃないかな。学校の階段では、メリーさんってあるじゃないですか。あの、私、メリーさん。
メリーさんなの？
そうそうそう。
あなたの家の前にいるのね。
そうそうそうそう。それの正体が実はスイカなんですよ。学校の階段だと。
あーへー。
だから、スイカボーンって出てきて、うん、なんか笑って、っていいの何なのこれみたいな感じなんだけど、おそらくこの辺からイメージを取り入れてるんだとしたら、なるほど納得だなと。あと、骸骨の標本、ホルマリン付けされたものたち、まあ、腕とかね。あと、巨人ね。顔だけアップとバーンでかいとか。メガネ落として見えないようの下りとか、まあ何よりね、子供たちが建物に閉じ込められるっていう。これはもうね、学校の階段要素ですよね。大事な。だからこれ俺が好きに決まってるんですよ、
なるほど。
だから、学校の階段の元だと。
元ぐらいな勢いだね、多分。だから、もちろんね、その平山監督が知ってたかっていうと多分知らなかっただろうと思うけど、VFX を初めて取り入れた人たちはみんな試行錯誤してやってたから、ここでちょっとたどり着いた可能性はあるなと。
あとなんかあの、多分人の顔とか切り絵的にやって、それをただ動かすとか、なんかヤンシュバンクマイエルみたいな。
全然わかんない。誰？
どなたですか？
ヤンシュバンクマイエルって、あのチェコのアニメーション作家かな。で、独特の文法で、コマ撮り的なこととか、その、ね、人の写真とかをそのままガサガサガサって動かしたりとか、あれ似てるな、みたいな。
まあでも、大林さん、あり得るよね。
うん。
未だに自分のこと映画監督って言ってないから、
うんうんうん、
映像作家だってずっと言い続けてる。すでに大林作品っていうのはまさにこれっていうのを指してるセリフが出てくるんですけど、
うんうんうん、
ガリさんがね、非科学的だ、不条理だ、不自然だ、不都合だっていうところ。これね、大林作品、全作品がこれです。
ああ、なるほど。
はい。この不自然さみたいなのの極みですよね。常にそれを追求してる人っていうか、好きな試合の言葉があるんだけど、壊れた作品は嫌だ。壊した作品は好きっていう風に言ってる人がいいんだけど、これまさに壊してるんだよね。そこが俺もなんか、ああ、なるほど。非常に面白いんだよね。
なんかそういう痛快さがあるよね。だから映画はこういうものだ。だからイコール世界はこういうものだっていうものに対して、そうじゃない。そんなものを壊しても新しいものができるし、っていうものを体現してるとも言えるよね。
そうだね。
うん、
コップを掴んでるからこそ外せるっていう感じがします。
うんうん、結構この7人組の仲良し感は好きですよ。
お
お、うん。なんか私はあんまこういうノリなかったから、ちょっと羨ましいですね。うんうん、なんかいじっても、むっ としなくて、あーいやーみたいな、マックちゃんとかなんかそんな感じ、
は
い、
そうだね、マックすごかったね、
ストマックのマック
俺絶対マクドナルドだと思ったからね、
あ、そうそうそう、俺もそう思ってた、
ね、でも一人だけ太っちょキャラで、うん、マックって呼ばれてるみたいな、
そう、まあ、ある意味一番キャラ立ってたよ ね、やっぱ
そうだね、
あとまあクンフーちゃんも強くて好きですね、クンフー
最高ですね、
最高ですね、途中からすごい露出が多くなって、
うん、そうなんですよね。そこが多分当時のね、非常に盛り上がったところなんじゃないですか。前回ね、メールでザック・リスナイザーさんいただいてましたけど、すごくこう、おっぱいに気が向かない映画だって、なんかわけわかんないこと言ってたじゃないですか。
ああ、はいはい。
確かにっていう。全然文脈と関係ないっていうか、なぜ出したみたいな。
ね、なぜ出したんだろうね。こんな映画で。
いや、わかんない。池上君子自体は、
まあまあ、う
ん、あの、おしゃれちゃんのね、うん、はやっぱ、今までのイメージ脱却のためみたいなのがあるっぽいんですけど、うん、俺結構これが面白いなと思ったのが、この映画なんで企画通ったのか、理由が、シナリオが意味不明すぎるから、なんだって。
どういう意味？
まあ、助監督たちも、うん、もう経験ない大林に監督させるってもすっごい反発したんだけど、
うんうんうん、
岡本喜八が、
お
ー、我々が映画作ってもヒットしないと、
うんうん。
だからここは外部の人にやらせて、どれだけのものができるか知ろうじゃないかっつって、押したんだって。
じゃあ、モルモット的に使ってみようみたいなことだ。
だから変なことやってくれるから採用してるわけですよ、
はいはいはい、
本当に変なことやってるって、
うん、
だからなんか面白いなと思って、
うーん、
でこの映画の売り方もまず最初その7人をね、うん、ハウスガールズって言って7人の侍になぞらえてるらしいんですけど、
うーん、あ
ーいろんな水着着せてねイベント出たりとか、うん、CM させたりとかもうメディアミックスっていうのをこの時やってるんですよ、で売り出して映画にドンっていうね、
はいはいはい、
ハウスガールズが全員が出ますみたいな、だからもうアイドル映画の元祖的な感じですよ、要は、
うん、
少女趣味みたいなのもさ、うん、ものすごく際立ってるから、
うん、
すごいですね、で同時上映が泥だらけの純情っていう映画だったらしいんですけど、うん、このセリフの中でね誰かが泥だらけになった時に泥だけの純情って話しかけるの意味が全く分かんないじゃんただの同時上映だ、
同時上映の泥だらけ、
うん、
告知
ですね
へ、あ、言ってた、
でこれ今海外で見直されてカルト的になってきてるという、う
ん、いやもうなんかもう要はカルト映画だよねほぼ、
そうですよね、
作りとしてはね、うん、
もうなんか映画と言っていいのかっていう、
なんかあ、まあそう
だね、何の映像って言っていいのか分かんないなみたいな、
うんうんうんうん、
なんか作りがいろいろすぎて、
う
ん、
大林監督、まあ、初監督じゃないですか、
はい、
だからそれまで、まあ、CM とかだっけ、
そうだね CM です、う
ん、いやだからやっぱ本当この企画通ったこと自体がちょっと奇跡っていうか面白いっていう、
うん、
気軽の意味ですごくいい映画だよって進めれるかどうかが分かんないよね、もうもはやね、
なんか結構衝撃を残して、
そうそう
そう傷跡
その場の感覚でやってるようしか思えないもんね、
うん、
でもやっぱいろいろこうホラー演出としてはドッとするようなとことかまあまああるかなと思ったんよね、うんうんうん、なんか例えば井戸の水飲んでたら血が混じってんのかなみたいな、気づかず飲んじゃうみたいなのって、うん、ちょっと怖くない、
怖い怖い怖い怖い、
志村後ろみたいなことだよね、う
ん、じわじわやってバーンとかじゃないもんね全部ね、
うんうん、ほらシャマランとかもさ笑っていいのか怖がっていいのか分かんないし、はいはい、いっぱい出てくるじゃん、
うん、
そんな感じにちょっと近くて、
うん、
スイカ食べてる時にさ、うん、ねあのおばちゃまが口からちょっと目玉をピョッてそう、
うん、
見せるみたいな、なんだろうみたいなね、
うん、
怖いけど怖いのみたいな布団に襲われるみたいなね、
うん、なんか服が脱げる
ピアノとかね
ピ
アノやばいですよね
ピアノやばい
か、最後に指だけ残って
弾
いてるとこ、あ、そうなんかあんななんかスタイリッシュな感じ、うん、なんだろうって思いました
ね、
映像としてすっごいなんかいいんですよね、なんかあそこバランスが
なんか最初にスイカ冷やすってなった時に、うん、冷蔵庫に入れようとして、そしたらおばちゃまが、あ、その冷蔵庫は調子悪いから、開けるの止めたから、私中になんか頭とか入ってんのかなと思って、で、後からまた冷蔵庫出てきた時、何も入ってなくて、なんだよと思った。
そしたら実は出入り口だった
って、ね。そうそうそう。
わけわかんないな。
そう。
ちょっと思ったのが、この時の池上君子って、若干石原さとみっぽくない？
あ、そう、なんかエンディングのあれで思いました。最後。いろんなシーンがあれ石原さとみ
似てますよね、
ちょっと似てるよね、
うん、思いました、
池上君子と堂場久美子か、あそこはだからあれなのかね、同性愛なのかね、その辺が、
あ、
もうなんかその辺もちょっと匂わせてるから、あ、まあ、この時期にこういう変な映画だからぶっ込めたのかどうかは分かんないんだけど、
あってもおかしくないね、うん、でユリっぽさみたいな
のは、ユリっぽさが あの二人だけ出てたよね、
うん、異性が出てこないっていうのが非常に、
はいはいはい、
そのユリ感に近いんじゃないですかね、
なるほど、
本当アイドル映画っていうことですよね、
だって結局先生もたどり着いてないんで、
なんか最後バナナになっちゃいました、
うん、なんかね
全く意味わかんない
こんな映画もあるんだなを知りたい人はぜひ見てほしいですね、うん、こんなのは他にないからっていうのは確かですね、
好き嫌いは置いといて、
他に経験として損はない、うん、かな。
ぜひ見ていただければなと思います。ということでラジオネームざっくりスナイダーさん、ハウス大変楽しく見させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次回の暗い映画の作品です。ラジオネームピカチュウのパパさんから、大脱走。前回のお題、刑務所映画について考えた時に思い出してしまった僕の生涯ベスト10に必ず入る大好きな一本です。1963年というハリウッド黄金期の最後を飾る年に作られた名作中の名作。前半は脱走の話を、後半は脱走してからの逃走の話を描くという大胆な二部構成となっていて、その結果3時間という長尺ですが、脱走する際のバレるかバレないかハラハラするサスペンス、ドイツの美しい田園風景をダイナミックに捉えた撮影など、お金があった時代にしか作れない映画的醍醐味が存分に詰まっていて、全く退屈しません。主人公のスティーブン・マックイーンがバイクに乗ってドイツ兵たちから逃走するシーンは映画史に残る名シーンでしょう。エルマー・バーンスタインのテーマ曲は今でも様々なところで使われているので、ドイラジの皆様も一度は耳にしたことあるのではないでしょうか。ということで次回大脱走、ぜひ皆さんで見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。ということでね、今回告知たくさんありますので、はい、じゃあお願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。次回は5月27日の土曜日、昼から夕方に渋谷のユーロスペースの下のロフト9で開催します。開催直前ですが、まだまだお申し込みをお待ちしておりますので、ぜひ興味のある方は検索してみてください。また、私は習い事としていけばなをたしなんでいるのですが、6月3日から花戦という映画が公開されます。キャストに野村萬斎、市川猿之助、中井貴一、佐々木蔵之介などなど超豪華キャストで、登場するお花もすごく美しいので、ぜひ劇場に足を運んでみてください。
はい、ちょっと映画の告知もう一本ございます。前回もねいただいたんですけど、ラジオネームざっくりスナイダーさんからですね、自主制作映画教場ブルーの公開が7月9日日曜日渋谷ユーロライブでの、上映が決定しましたということでね、上映はおそらく午前になりますが、詳細は追って連絡しますということでね、ぜひいらしてくださいということを伝えております。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマはヨーロッパ映画、新作映画を語り合う急げ映画館ではメッセージを扱います。映画大喜利コーナー、この問題ダーンと笑わせてねのお題は、なんじゃこりゃ映画館の新マナーが風変わり、どんなのです。また暗い映画愛では大脱走をみんなで鑑賞していきましょう。こちらの感想などもお待ちしております。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。お待ちしております。
ハッシュタグドイラジでツイッターつぶやいていただきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、6月もキネマの神様のコカコがありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私コタツと、
おまけと、
マリと
タンタンでした。
またねー。
はいはい。